音声による議会広報、5月発行の声の県議会だより第141号の内容をご紹介いたします。読み手は乙部ゆかりです。まず最初は令和6年第1回定例会の概要について、2番目に代表質問の質問及び答弁用紙について、3番目に一般質問の質問及び答弁用紙について、4番目に予算特別委員会の質疑及び答弁用紙について、5番目に常任委員会の審査の概要について、6番目に議員提案による茨城県食と農を守るための条例制定の概要について、7番目に交通政策物流問題調査特別委員会設置の概要について、8番目に県有施設県出資団体等調査特別委員会の開催結果について、9番目に県議会モニターからのご意見の内容について、10番目に議会改革度調査2023の結果について、最後に休日議会開催の案内についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず令和6年第1回定例会の概要についてお伝えします。令和6年第1回定例会は2月29日から3月26日まで27日間の会期で開かれました。議案は議員などから茨城県食と農を守るための条例、茨城県議会会議規則の一部を改正する規則、若年層に広がるオーバードーズ対策の強化を求める意見書など、知事から令和6年度茨城県一般会計予算などが提出されました。オーバードーズとは、医薬品を用法用量を守らずに過量に摂取することを言います。続けて代表質問は、令和6年度予算編成方針、能登半島地震を教訓とした本県の地域防災計画の見直し、県政運営の基本方針などの項目について行われました。一般質問は、牛久沼の活用に向けた水災線の整備、住民参加を踏まえた流域治水対策、HACCPに沿った衛生管理の適正な実施の促進などの項目について行われました。HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入などの危害要因を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去または低減させるために、特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法を言います。予算特別委員会では、高校進学のための奨学資金の現状と周知、薬剤師の確保、災害時のトイレ対策などの質疑を行いました。各常任委員会では、付託議案や請願などの審査、その他所管事務に関する質問を行い、県職員の生成 AI 活用、洪水ハザード内の全住民を対象とした訓練実施、保健所庁舎のリニューアル、営業戦略部の組織改正後の輸出の取り組み、建設業の時間外労働上限規制への取り組み、教職員の不祥事対策などを議論しました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書などの115件の議案が可決、同意、承認されました。次に、代表質問についてお伝えします。令和6年第1回定例会では、代表質問に、白田信夫、茨城自民党、高崎進、公明党、斉藤秀明、国民民主党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の白田信夫議員が質問を行いました。令和6年度予算編成方針について、真に必要な予算を組むべきだが、予算編成にあたり、いかなる方針をもってどのような施策に重点を置いたのか、との質問に対し、知事は、 先手先手で困難な課題にも躊躇することなく果敢に挑戦することで、本県では様々な分野で確かな変化が生まれている。令和6年度当初予算は、この確かな変化を軌道に乗せ、その成果をさらに引き上げることにより、本県が直面する課題を乗り越えられる新しい茨城づくりに挑戦する予算として取りまとめた。特に最も重要な課題は、生産年齢人口の急減と国内市場の縮小であることから、優秀な外国人材の確保や輸出のさらなる拡大につながる施策に重点を置いた、と答えました。次に、ヤードは高い塀や壁で覆われ、内部の状況が見えないことが違法行為の温床となる要因の一つとなっている。その防止には、小さな違法行為も見逃さないことで凶悪な犯罪を抑止するという割れ窓理論の実践が必要である。ヤードの見える化を進めて規制の強化を図るべきだが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、ヤードの相当数が建築物を伴い、市街化調整区域に立地していることから、開発許可や建築確認などの法手続きの対象となっているが、現在、囲いなどの可視化については特段の基準を設けていない。今後、具体的な基準化に向けて現状などを十分に把握し、検討を進めていく、と答えました。他に、原子力災害に備えた広域避難計画の策定、一貫教育の今後の在り方なども質問しました。次に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。大規模災害が発生すると、被災者の支援ニーズの的確な把握や支援物資の円滑な供給体制の構築などが最重要の課題となる。能登半島地震を教訓に、本県の地域防災計画の見直しが必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、県と市町村で連携して物資の備蓄などに取り組むとともに、避難所の環境整備について、避難所に指定される学校体育館への空調設備設置の働きかけなどを行っている。国の計画などの見直しを注視しながら、本県計画の充実強化を図っていく、と答えました。次に、河川氾濫の減災対策においては、流す、貯める、備えることを組み合わせた総合的な治水対策が必要である。特に、一時的に貯めるという視点を重視した対策に早急に取り組むべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、総合的な治水対策は重要であり、特に貯める対策は有効な手段であることから、国、県、市町村が連携し取り組んでおり、県では水戸市の西田川の調整池整備事業に着手するなどしている。一方、ハード対策は時間を要するため、ソフト対策を合わせ実施していく、と答えました。他に、茨城空港の利用促進、県立病院の医療提供体制の整備と機能強化なども質問しました。最後に、国民民主党の斉藤秀明議員が質問を行いました。地域間競争が激しさを増す中、決して前年度の繰り返しではない、これからの時代に即応した県政の舵取りを知事には強く期待する。今後の県政運営の基本方針について、どのように考えているのか、との質問に対し、知事は、生産性の高い社会を構築するため、経済が好循環する環境づくりや戦略的な企業誘致、儲かる農業の実現などを加速していく。また、安心して暮らせる社会基盤の確保に向け、医療提供体制の充実や災害に強い県づくりなどを進めていく、と答えました。次に、県北6市町を対象とした現在の県北振興チャレンジプランが令和6年3月末で計画期間を終えようとしている。改定される新たなプランを踏まえ、これからの県北振興にどのように取り組んでいくのか、 との質問に対し、知事は、次期プランでは、臨海部と山間部の地域特性や強みを最大限に生かした施策を展開していく。また、取り組みの進捗を可視化するため、数値目標を新たに設定し、施策の評価と見直しを絶えず図ることで、効果的な施策展開につなげていく、と答えました。他に、茨城デスティネーションキャンペーンの成果を踏まえた観光振興、デジタルシティズンシップ教育の取り組みなども質問しました。デスティネーションキャンペーンとは、JR グループ6社と地域が一体となり、全国に向けて集中的な誘客宣伝を実施する国内最大規模の観光キャンペーンのことを言い、令和5年10月から12月に本県で実施し、本年秋にもアフターキャンペーンを予定しています。また、デジタルシティズンシップとは、デジタル技術の利用について適切な行動規範を守り、デジタル技術の利用を通じて社会に積極的に関与し参加する能力のことを言います。次に、一般質問についてお伝えします。令和6年第1回定例会では、一般質問に、坂本龍二、茨城自民党、山本美和、公明党、大橋浩二、国民民主党、瀬谷幸信、茨城自民党、玉造淳一、立憲茨城、江尻かな、日本共産党、小泉修二、茨城自民党、宇野信子、市民ネットワーク、中村隼人、無所属、長田真美、日本維新の会、中山和夫、茨城無所属の会、星田浩二、茨城自民党の12人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の坂本龍二議員が質問を行いました。周辺6市町と県などで構成する牛久沼活用推進協議会で、牛久沼周遊ルートなどの新たな活用策の検討が進められているが、牛久沼水災線地域計画にどう取り込み、その実現に取り組むのか、との質問に対し、土木部長は、当該協議会で承認された牛久沼周遊ルート案は、当該計画の趣旨が反映されたものと考える。県としては、牛久沼の治水安全度の向上に努めるとともに、活用に向けた周辺市町の取り組みについても積極的に支援していく、と答えました。牛久沼水災線地域計画とは、牛久沼の自然豊かな水災線を保全し、潤いのある生活環境及びより良い水辺環境の創出を目的として、県並びに周辺5市により1992年に策定された計画のことを言います。他に、農地における長江鶴のゲート対策なども質問しました。長江鶴のゲートとは、外来生物法に基づく特定外来生物に指定されている南米原産の多年生水草のことを言い、小さな断片からも急速に再生成長することから、同法により移動、栽培、販売などが禁止されています。次に、公明党の山本美和議員が質問を行いました。流域治水対策のさらなる推進には、災害を自分ごととして捉え、マイタイムラインの作成などにより備えることと、リスクコミュニケーションのための体制整備が重要だと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、適切なリスク情報の提供のため、市町村でハザードマップの作成が進められている。各家庭でのマイタイムライン作成や、洪水ハザード内での避難訓練の実施など、住民の主体的な参加を得ながら流域治水に全力で取り組む、と答えました。他に、学校管理職の登用なども質問しました。次に、国民民主党の大橋浩二議員が質問を行いました。食品衛生に係る指導力などの向上を図り、食品衛生協会などとの連携を強化することが必要であると考えるが、 HACCPに沿った衛生管理の適正な実施の促進に今後どのように取り組むのかとの質問に対し、保健医療部長は、食品等事業者の指導にあたる職員の人材育成などを行うとともに、食品衛生協会と講習会などで連携を図りながら、HACCPに沿った衛生管理の適正な実施の促進に努め、食の安全安心を提供できるよう取り組む、と答えました。他に、ゾーン30及びゾーン30プラス等の取り組みなども質問しました。ゾーン30とは、生活道路における歩行者などの安全な通行を確保することを目的として、区域を定めて最高速度30キロ毎時の速度規制を実施する交通安全対策のことを言います。また、ゾーン30プラスとは、最高速度30キロ毎時の区域規制、ゾーン30と、ハンプや橋柵、スムーズ横断歩道などの物理的デバイスの適切な組み合わせにより、交通安全の向上を図ろうとする区域のことを言います。次に、茨城自民党の瀬谷幸信議員が質問を行いました。県北地域の雇用促進や活性化につながるよう、地域の特性を踏まえた企業誘致に取り組んでもらいたいと考えるが、所見は、との質問に対し、立地推進部長は、未来産業基盤強化プロジェクトの産業用地開発地区に選定した日立市神田町地区は、造成事業着手までの期間を短縮できるよう、県が助言などを行う。また、県北地域企業の高い技術力を評価いただける企業などを対象に誘致活動を展開し、地域の活性化に寄与できるよう取り組んでいく、と答えました。他に、河川の防災機能向上対策なども質問しました。次に、立憲茨城の玉造淳一議員が質問を行いました。最低賃金引き上げに向けた今後の目標や課題は、との質問に対し、知事は、最低賃金を含めた賃上げのさらなる機運醸成を図るため、政労使の共通テーブルの再実施を検討するなど、労使双方の関係者への働きかけを一層強化していく。加えて、ものづくり企業の海外展開への挑戦などを後押しし、企業の稼ぐ力の強化につなげていく。これらを着実に進め、本県の経済実態に見合った最低賃金の実現と、近隣他県との格差是正を目指す、と答えました。他に、東海第二発電所に係る広域避難計画の策定なども質問しました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が質問を行いました。県立医療大学や看護専門学校などの授業料値上げを撤回し、無償化を目指し、学費軽減を図る必要があると考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、運営コストの増加が顕著であり、昨今の物価高騰が一過性のものではないとの考えから、授業料を改定せざるを得ないと判断した。引き続き、授業料の減免や奨学金、看護師等就学資金制度による貸し付けなど、低所得者世帯への経済的負担の軽減措置を周知し、学びの機会確保に努めていく、と答えました。他に、霞ヶ浦導水事業や、一県一水道の見直しによる水道施設耐震化と料金引き下げなども質問しました。次に、茨城自民党の小泉修司議員が質問を行いました。花や樹木を楽しみながら学べる本来の植物園の機能強化や、県民の森の散策路の補修、物販施設における地元中市の特産物の販売など、県植物園などのリニューアルをどう進めていくのか、との質問に対し、農林水産部長は、県植物園のメイン花壇を施設整備に合わせて再構築するほか、 県民の森の散策路については、補修などの日常管理を丁寧に行い、快適な利用に努める。また、地域の PR や特産品の販売も、那珂市と連携して進めていく、と答えました。他に、少子化対策なども質問しました。次に、市民ネットワークの宇野信子議員が質問を行いました。元日に起きた能登半島地震の被害から、原子力災害時の屋内退避は困難だと明らかになった。茨城県の想定では、津波の被害が甚大で、津波で家屋や道路が壊れたら、屋内退避も広域避難も不可能と思われるが、知事の見解は、との質問に対し、知事は、第2の避難先の調整や、複数の避難経路の設定、ライフラインの復旧方策の策定を進めている。家屋倒壊時には、指定避難所での屋内退避など、複合災害を想定し、避難計画の実効性確保に取り組む、と答えました。他に、交通事故抑止のための道路標示の塗り直しなども質問しました。次に、無所属の中村隼人議員が質問を行いました。民間出身の現役副校長が逮捕されるという出来事があった。二度とこういった事例が起きないよう、民間出身校長の採用についてどのように対策していくのか、との質問に対し、教育長は、第三者の目から見た評価を選考に反映するほか、採用前の段階で教育現場での話を直接聞く機会を充実させるなどしている。今後も民間人校長の選考のあり方を検討するとともに、高い倫理観や責任感を持った民間人校長を選考できるよう努めていく、と答えました。他に、騒音をはじめとしたヤード問題に対する取り組みなども質問しました。次に、日本維新の会の長田真美議員が質問を行いました。学校や民間団体など多様な関係機関の連携によるケアラー、ヤングケアラーへの支援充実を望むが、今後の取り組みの方向性は、との質問に対し、知事は、学校では心の健康観察システムなどを活用し、児童生徒の SOS に早期に気づける体制を充実させていく。市町村、福祉、医療、教育の関係機関の合同研修を実施するなど、支援スキルの向上と連携強化を図っており、ケアラーとその家族を社会全体で支えるために積極的に取り組んでいく、と答えました。他に、防災テクノロジーなども質問しました。次に、茨城無所属の会の中山和夫議員が質問を行いました。投票率の低迷が続く中、若い世代の政治への関心を喚起するには、学校での主権者教育が重要だが、その取り組みと成果は、との質問に対し、教育長は、学校では発達段階に応じて選挙の意義や仕組みを学んでいる。外部人材を招いて選挙の仕組みを学ぶ出前講座や、架空の政策・政党を考えて選挙を体験する模擬投票などが実施されており、政治への意識が高まったと考える。各校での好事例を他校にも広めながら、主権者教育を推進していく、と答えました。主権者教育とは、国や社会の問題を自分の問題として捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく主権者を育成していくことを言います。他に、県境に架かる若草大橋を起点とした千葉、茨城の交流人口の拡大と南の千葉県との連携なども質問しました。若草大橋は、利根町と千葉県印旛郡栄町を結ぶ利根川の橋です。最後に、茨城自民党の星田浩二議員が質問を行いました。つくばエクスプレス沿線開発と今後のまちづくりについて、 芝名福田坪地区、上河原崎中西地区の事業完了に向けた今後の見通しと、沿線地域全体のまちづくりをどのように進めるのか、との質問に対し、知事は、工事を最大限加速化しているが、事業期間の再延長も選択肢の一つとして検討しつつ、一日も早い事業完了を目指し整備を進める。また、上河原崎中西地区で進めている最先端の生活様式を提供するスマートタウンモデル街区のノウハウを周辺地域に波及させ、魅力ある街づくりを進める、と答えました。他に、観光振興に向けたゴルフツーリズムの推進なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第1回定例会の予算特別委員会では、高橋克典、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、村本修司、公明党、秋義和、無所属、金子照久、茨城自民党、磯崎達也、茨城自民党、しだら恵美子、立憲茨城、江尻かな、日本共産党、小松崎俊則、茨城自民党、水垣和俊、茨城自民党の10人が質疑を行いました。最初に、茨城自民党の高橋克典議員が、高校進学のための奨学資金の現状と周知への取り組みは、と質疑したのに対し、教育庁は、県では学力基準や家計基準が異なる2つの奨学資金制度を設けている。利用者は、就学支援金制度の創設や少子化の影響などにより減少しているが、各校への通知や各家庭への募集案内の配布のほか、ホームページやラジオなどにより周知に努めている。今後は、中学校の進路指導担当者向けの研修会などを活用し、高校進学前の早い段階からの周知も検討していく、と答えました。他に、台湾、大東北各観光圏との観光交流協定締結を契機としたサイクルツーリズムの取り組み、防犯アプリ、茨城ポリスの普及状況とその効果なども質疑しました。次に、国民民主党の二川秀俊議員が、薬剤師の不足状況を的確に把握し、安心して充実した医療サービスの提供に向けた取り組みを推進する必要がある。薬剤師の従事先の状況と今後の取り組みは、と質疑したのに対し、保健医療部長は、昨年6月に厚生労働省が公表した薬剤師偏在指標において、薬局薬剤師は目標指標にほぼ達している一方で、病院薬剤師は目標指標を大きく下回っており、病院薬剤師の不足が明らかになった。このため、新たに奨学金返済支援事業や薬学生就学支援貸与事業などを実施することにより、地域医療の充実に必要な病院薬剤師の確保に全力で取り組んでいく、と答えました。他に、企業誘致に向けた工業用水対策、職員の働き方における勤務体制の整備なども質疑しました。次に、公明党の村本修司議員が、避難者の多くは発災後すぐにトイレが必要となるため、トイレ対策は重要である。県にはその立場からできる限りの対策を講じた上で、市町村へ働きかけを行ってほしいと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、防災危機管理部長は、県では市町村や協定締結企業と連携し、携帯トイレの備蓄や仮設トイレの確保などを実施している。その上で、トイレ対策に係るマニュアルなどの策定について市町村へ働きかけるとともに、県と市町村合同でトイレ対策を含む防災訓練を行うことで、 災害時の迅速かつ的確な対応が可能となるよう取り組んでいく、と答えました。他に、実効性ある防災備蓄、避難所としての小中学校の体育館のエアコン設置なども質疑しました。次に、無所属の秋吉和議員が、大型船の入港などを見据えた北公共埠頭における水深13メートル岸壁の整備など、鹿島港の機能強化を将来の需要につながる先行投資と捉え、積極的に取り組みを推進していただきたいが、所見は、と質疑したのに対し、土木部長は、当該水深13メートル岸壁の事業化については、需要見込みを踏まえる必要があるが、季節の水深10メートル岸壁の現在の取扱い貨物が少ないことから、ポートセールスによる貨物集荷などに取り組んでいる。地元市などと連携し、社会情勢の変化や貨物の集荷状況などを踏まえ、様々な観点から鹿島港のさらなる機能強化を検討していく、と答えました。他に、看護・福祉分野等における人材育成、地域の特性・特色を生かしたキャリア教育の推進なども質疑しました。次に、茨城自民党の金子照久議員が、活躍が期待できる優秀な教職員は数多くいるので、校長の公募においては、学校による推薦も含め、現場の人材の積極活用に向けた検討を行ってほしい。そのためにも、公募対象校の裾野を拡大することなどが必要であると考えるが、所見は、と質疑したのに対し、教育長は、ケースによっては一部選考を免除するなど、現職教員の応募をしやすい制度設計にも努めている。公募対象校については、中高一貫校13校からスタートし、令和4年度に専科高校2校を追加した。今後、その成果を検証する必要があるため、まずは現在の15校を対象として公募を実施していく、と答えました。他に、美術館・博物館のデジタルアーカイブ、特定外来生物・キョンへの対応なども質疑しました。次に、茨城自民党の磯崎達也議員が、家族会の方のお話を聞き、ギャンブル等依存症の影響の深刻さと対策強化の必要性を実感している。県民の理解を深め、正しい知識を普及する取り組みや、若年層への啓発をどのように進めるのか、と質疑したのに対し、福祉部長は、毎年5月に県の広報媒体を活用し、依存症への気づきや相談を促しているほか、精神保健福祉センターでフォーラムを開催し、ギャンブル等依存症の普及啓発に取り組んでいる。今後は、特に学生向けの啓発を強化し、県内の大学や専門学校に加え、高校生にもリーフレットなどを配布するほか、SNS を活用した情報発信を行うなど、より積極的な啓発活動に取り組む、と答えました。他に、医薬品の安定供給、オーバードーズ対策なども質疑しました。次に、立憲茨城の志田恵美子議員が、障害のある子どもとない子どもが共に学び、多様性を認め合うインクルーシブ教育が大切だと考えるが、今後の取り組みは、と質疑したのに対し、教育長は、適切な学びの場ガイドラインや、巡回型通級指導ガイドブックなどを活用し、各小中学校での指導などの充実を図る。また、各学校の特別教育支援コーディネーターで構成するグループの設置を促し、推進体制を構築する。学びの場を固定せず、一人一人の教育的ニーズに応じた連続性のある学びの場が提供できるよう取り組む、と答えました。他に、学校教育での職の多様性への配慮、英語教育の充実なども質疑しました。 次に、日本共産党の江尻香奈議員が、国では4月以降、ヤングケアラーに関する市町村の相談窓口に進路相談の専門員を配置する施策を打ち出しているが、県の対応は、また、就学支度費などの支援策は、と質疑したのに対し、福祉部長は、現在もスクールソーシャルワーカーが市町村の相談窓口と連携しているほか、県と認定 NPO 法人語り場が連携して、ヤングケアラーに伴走型支援を行っている。国の新たな取り組みも、市町村に事業への積極的な活用を促進し、進路相談体制の強化を働きかける。奨学金制度や就学支度費などの支援制度が適切に利用されるよう、社協職員などへの研修を通じて働きかけを行い、積極的に支援していく。認定 NPO 法人語り場とは、東京都に本部を置き、全国的に子どもの教育支援や居場所づくりなどの活動を行っている団体です。他に、エネルギー原子力行政、教育行政なども質疑しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則議員が、県では東日本製鉄所鹿島地区の高炉一基休止による離職者、税収人口減少など地域への影響を最小限に食い止める方針を示しているが、六甲地域における雇用対策について影響をどのように考え、今後どのように取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、知事は、今定例会に離職者の発生を想定した雇用対策の予算を提案しており、ビジネスコーディネーターを新たに配置して中小企業への影響を把握するとともに、就職マッチング会などの就職支援や地元企業の受注確保、雇用維持に取り組む。引き続き関係機関と連携しながら地域の皆様の立場に立ち、経済雇用を守るよう全力で取り組む、と答えました。他に、イノシシ対策、グローバル人材の育成なども質疑しました。最後に、茨城自民党の水垣和俊議員が、公共土木事業において、建設資材と労務単価の上昇により、予算内で実施できる事業が目減りする恐れがあるが、限られた予算の中で必要な事業が実施できるよう、どのように取り組むのか、と質疑したのに対し、土木部長は、壊れたら直す対症療法型から予防保全型への転換を図り、将来の維持管理コストの増加を抑制しながら、既存のインフラがその機能を持続的に発揮できるよう適切な維持管理に努めていく。また、国の補助金を活用しながら地域の振興や活性化を図るための道路整備や港湾機能強化、激甚化・頻発化する災害への対策など効率的なインフラ整備を進めていく、と答えました。他に、病院薬剤師不足への対応、農作物の品種改良なども質疑しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。県職員が生成 AI を活用していくにあたって、AI が生成した回答の正誤確認や機密情報の取り扱いなど様々な課題があるが、どのように対策していくのか、との質問に対し、県は、生成 AI 利用時のガイドラインの作成・周知を行っている。今後は、本県専用の入力した情報が外部に漏れない環境の整備や、職員研修の実施により、安全性を担保しつつ、業務の効率化を図っていく、と答えました。他に、県北振興チャレンジプランの目標値となる指標の設定方法、若い世代の女性人口の減少を防ぐための県民意識のあり方なども質問しました。次に、 防災環境産業委員会、洪水ハザード内の全住民を対象とした訓練は、洪水ハザード内に自分が住んでいることを認識できる点でも重要な取り組みだと考えるが、どのような観点で実施したのかとの質問に対し、県は我が家のタイムラインの作成を通して住民に洪水ハザード内に住んでいることを認識いただくとともに、これを活用した避難訓練を実施することで避難意識の醸成を図っていくと答えました。我が家のタイムラインとは、避難行動を起こすべきタイミングを逃さないことに焦点を絞った、家庭内などで時間をかけずに作成できる県独自様式のマイタイムラインのことを言います。他に、茨城県地方就職学生支援事業において奨学金の返還を支援している市町村の数、食品残差を飼料や食品などに有効利用する取り組みの推進なども質問しました。茨城県地方就職学生支援事業とは、東京圏、東京、埼玉、千葉及び神奈川の大学生が茨城県の企業に就職活動を行い、内定を得て県内に移住見込みの場合、就職活動に要した交通費の一部を補助する事業です。次に、保健福祉医療委員会。保健所庁舎のリニューアルにあたって、移転先をどう選定し、どのような機能の強化を図るのか、との質問に対し、県は、移転先は必要敷地面積やアクセス性、浸水想定区域外かどうかなどを総合的に勘案して選定した。災害対応のための広いスペースの確保や非常用電源の設置、感染症蔓延時における清潔区域の動線確保など、安全で利用しやすい施設の建設を図る、と答えました。他に、県立病院のデジタル化の進捗状況と今後の進め方、社会問題化しているオーバードーズの本件の現状と対策なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。令和6年度に営業戦略部を組織改正した上で、農産物加工食品の輸出にどう取り組むのか、との質問に対し、県は、今後は、販売戦略課が国内外の販売戦略を立て、農産物販売課と加工食品販売チームが営業活動を行う。輸出を希望する企業や生産者に対しては、事業などの活用によるチャレンジを促し、輸送や検疫など新たに生じてくる課題についてサポートしていく、と答えました。他に、県観光振興基本計画におけるフラッグシップとなるホテル誘致の進捗と県内宿泊施設への対応、茨城農業の将来ビジョンでの30年後の農業経営体あたりの所得1000万円の達成見込みなども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。2024年問題は建設業者にとって非常に厳しいと受け止めている。建設業者が働き方改革を実施するための県の取り組みや民間工事などへの支援は、との質問に対し、県は、週休2日制工事の促進や余裕のある工期設定のほか、ICT を活用し生産性向上に取り組む。中小企業向け ICT 機器の体験会開催や地域経済4団体への働きかけなどにより、民間工事発注者を含め関係者と連携し対応していく、と答えました。他に、県営住宅建設の際の基本的な方向性、ひたちなか工業団地拡張地区において集積する産業の考え方なども質問しました。最後に、文教警察委員会。教職員による不祥事が多い。 不祥事が起きた際の対策や自覚を促すような研修についてどのように実施しているのかとの質問に対し、県は、市町村立学校の場合は校長などに未然防止のための研修会などを行い、事故発生時にはすべての教職員に事案を共有することで再発防止の徹底を図っている。また、管理職向けの研修会において、具体的な事案を想定したワークショップ形式の研修を行っているほか、学校ごとにも具体的事案を想定した研修を重ねていると答えました。他に、ラーケーションで休んだ日の学びの保障、県警の能登半島地震への支援活動の状況なども質問しました。ラーケーションとは、児童生徒が校外における体験活動などを企画し、平日に保護者などと活動できる機会を確保するための制度のことを言います。次に、議員提案による茨城県食と農を守るための条例制定の概要についてお伝えします。第1回定例会において、茨城県食と農を守るための条例が議員から提案されたことを受け、営業戦略農林水産委員会は、議案審議に関連する防災環境産業、保健福祉医療、及び文教警察の各委員会と連合審査会を開催しました。審議の過程では、1、茨城農業の将来ビジョンと条例の関係及びその違い、2、条例の内容を催促などで具体的に規定する必要性への見解。3、食料安定供給のための趣旨の安定的な確保に係る条例の考え方と該当条文。4、女性の農業経営参画に関する本県の状況と他県との比較。5、農福連携の推進と該当条文。6、小規模零細農家への支援や大規模農家と小規模農家を組み合わせた稼げる、儲かる農業の推進。7、地産地消の浸透を促進するための県民の役割及び茨城を食べようとの関係。8、条例制定により期待される食料安全保障及び本県農政の方向性に関する変化などについて活発な議論が交わされました。連合審査会での審議を踏まえ、営業戦略農林水産委員会は条例案について原案の通り可決すべきものと決し、閉会日の本会議において条例案が全会一致で可決・成立しました。令和6年3月29日から施行。この条例では、近年の国際情勢の変化や気候変動による災害の頻発化・激甚化などの状況に鑑み、食料安全保障の達成が重要な課題となっているとの認識のもと、主食となる米や麦の重要性を踏まえつつ、平時からの農業を強靭化するとともに、農村を振興することにより、食料を安定的に供給するための基本的な施策などを定めています。これにより、本県農業・農村の持続的な発展と、県民の豊かな食生活の実現を目指します。次に、交通政策・物流問題調査特別委員会設置の概要についてお伝えします。人口減少の進展に伴い、様々な業界で人手不足が深刻化する中、自動車運転業務の労働時間に上限規制が適用されることに伴う、いわゆる2024年問題が困窮の状況に追い打ちをかけようとしています。特に公共交通と物流の分野においては、事業者がその影響を大きく受け、経営の維持に不安を抱えているほか、サービスの利用者にとっても、移動の足や 物の配送といった日常生活に不可欠な要素への影響が懸念されており、総じて県民生活への影響は甚大と言わざるを得ません。そこで、国や県における法制度や計画の理念なども踏まえ、県民生活に不可欠なインフラである地域公共交通と物流のシステムが人口減少社会にあっても持続的にその機能を発揮するため、公共交通及び物流に関する処方策のあり方について調査検討を行う交通政策物流問題調査特別委員会石井邦和委員長を3月26日の本会議において設置しました。次に、県有施設、県出資団体等調査特別委員会の開催結果についてお伝えします。人口減少社会における県有施設の今後の方向性や売却などの処分の妥当性、県出資団体などの事業のあり方、経営改善方策などについて重点的に調査検討を行うことを目的として、令和5年7月に設置された県有施設県出資団体等調査特別委員会田山東子委員長ではこれまで7回の委員会を開催し活発な議論を行ってきました。2月7日には施設の状況をよく把握した上で委員会に臨むため教育研修センター堀原運動公園及び笠松運動公園の現地調査を行いました。2月13日には第6回委員会を開催し、現地調査を行った3つの施設を含む県有施設、県出資団体などについて執行部からの説明聴取を行い、委員と執行部の間で活発な議論が交わされました。また、第1回定例会中に開催した第7回委員会3月25日開催においてはこれまで現地調査や委員会での審議を行ってきた国民宿舎宇野岬及びカントリープラザ宇野岬について改めて執行部からの説明聴取を行いこれに対する質疑を行ったほか鹿島セントラルビル県民の森など、県民の森植物園森のカルチャーセンター及びキノコ博士館、及び里見野外活動センターについて、執行部から取り組み状況の報告を受け、質疑を行いました。これらについても、本委員会で審議した後も、執行部の動きや経過を見守ることで、より良い方向に導くため議論を重ねているものです。合わせて、新たに県が出資しようとする笠間クリファクトリー株式会社についても、執行部から出資する狙いや考えを確認した上で、委員と執行部の間で意見交換が行われました。本委員会では、今後も各県有施設、県出資団体などについて、引き続き審査を進めてまいります。次に、県議会モニターからのご意見の内容についてお伝えします。茨城県議会では、県民の皆様から意見聴取、情報収集などを行い、議会の活動や広報に反映させることを目的に、令和3年11月から、県議会モニター制度を実施しています。令和5年度は、11名の方をモニターとして委嘱し、議会活動と議会広報について意見調査を行いました。議会活動では、令和5年第1回定例会の中継や議事録などをご覧いただいた上で、分割質問の方がわかりやすい、本会議と違い、予算特別委員会の中継には答弁者名が表示されていなかった、などのご意見をいただきました。また、議会広報では、県議会だよりについて、文字が多いため写真などを増やした方が良い、 県の公式 LINE に県議会だよりを掲載してはどうか、など、ホームページについて、情報量は十分だが、もっと探しやすいと良い、用語集があると良い、などのご意見をいただきました。いただいたご意見を踏まえて、令和6年第1回定例会から、予算特別委員会の中継に答弁者名を表示したほか、ホームページの改善などを行いました。令和6年度も9名の方をモニターとして委嘱し、ご意見をいただく予定です。引き続き、モニターの方のご意見を参考に、改善できるものは改善し、より開かれた県議会を目指してまいります。次に、議会改革度調査2023の結果についてお伝えします。令和3年3月に設置された茨城県議会改革推進会議の第一次答申を踏まえ、議会改革を進めている茨城県議会は、令和6年3月に発表された早稲田大学マニフェスト研究所が実施する議会改革度調査2023において、47都道府県議会の中で3年連続で第1位となりました。市区町村を含めた全議会においても第4位です。県民の皆様の視点に立ち、議会改革を積極的に進めてきたことが評価されたものであり、今回の結果を糧とし、今後ともより一層県民の皆様から県議会を身近に感じていただけるよう、引き続き全力で取り組んでまいります。次に、休日議会開催の案内についてお伝えします。県民の皆様の政治への参画を推進するため、6月8日の土曜日に休日議会を開催いたします。詳細は後日、茨城県議会ホームページでお知らせいたします。皆様のご参加をお待ちしております。声の県議会だより第141号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和6年第1回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話は、ダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん元気でお過ごしください。次回までさようなら。